オアシスウェーブ4年追放特番。
僕たち
私たちは
輝く星になります。
瞑想編。
まあもう遭難してますね。
ちょっと帰り道がわからなくなってきてます。
はい、ということで4年追放特番、僕たち私たちは輝く星になります、2日目というか2回目、瞑想編が始まりました。はい、はい。
わーい。
瞑想編のお相手は私アザリアと
バッハと
弟子でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ瞑想編つっても最初から瞑想してる気がするんだけどな。
引き続き瞑想してお送りしたいと思います。
テンション上がってきたぜ、ね、
これちょっと真ん中なんですごい自由なんですよね。はい、ということでこの3日間のですね特番中、オープニングではこの4年間振り返ることになってるんです。はい、まあなってるんですけど、なんか思い出みたいなのってございます？こういうなんか解雇的な話なんですけど。
もうでも年取ったよね。
年取りましたね。
4年だよ。
4年間ですよ。
普通の大学だったらさ、長老じゃん。
長老だ、長老。
なんかね、錯覚になるじゃん。もっと上いるからさ。
そうですね。そうですね。
東工大結構修士の人とかいますからね、
うん、基本6年大学とかいますからね。
うん、
そうそうそう。あ、なんかね、あの研究室があったら一番下だからね、
うん、そうそうそうそう。
なんかまだまだ若いぜみたいな感じだけど。違うね、
サークル帰るとね、
うん、みんな平成生まれっすよ。
そうだよ、
平成。
昭和62年でしょ、
はい、
我々
62です。
ちょうど
62です、
はい、もう最後の方ですからね、昭和のね。そっか、平成生まれがいるんだよね。
時代だな。
時代だよ。今20年だから今年が、ということはあれか、成人してんのか。もう
あ
成人式だよ、平成生まれが。
平成生まれが成人式。成人式もうさ2年前か。
そうだ、
2年前ですね、
うん、落ち込むわ。これまだ若かったかな。
うん、若かった若かった。
だしまだ若い、まだ世間的に見れば若い。
これからさっき言われるんだろうな、これだから昭和はさって言われるんだよ多分。
言われる。
うわー辛いな
ー。最近ちょっとね、体もガタきたからね。
あ、私も腰が痛いです今
ね。もうね、やっぱね、懐かしいこともあるけどね、
うん、
時間の流れって早いよね。
早いね。
うん、初めて会った時って1年だよね。だよね。
1年ですね。
そうですね。
はい。
1年ですね。
もう完全腐れんだよね。
ここまで来ちゃったの。
たまたまね。
まあ、あの、弟子さんと私なんて学生室一緒ですからね。
はい。
あ、研究室のね。
研究室の。
あ、そうだった、そうだった。
はい、違う研究室なんですけれども、学生、あの、まあ、一緒の部屋と。
一緒の部屋で。
はい。
で、まあ今、そうなんだ、そうなんだって言ってるけど、あたさん、向かいだからね。
同じ階の。
同じ階ですよね。同じフロアにいますからね。はい。
エレベーターでよく会うからね。あ、お疲れ。そのたんびになんか先輩たちに知り合い多いねって。あ、同じ人ですよっつって。昨日も会っただけですよ。いやーねー、もうみんな研究生になっちゃって。
そうです ね、
はい、ね、追い詰められて。いやー、まあでもね、まあ年取った年取ったって言うけど、その分成長もあったのかな。
いや、それ今から確かめますから。
はい、
ああ、
はい、
見せつけちゃう。
見せつけちゃいましょうよ ね、4年生の力っていうのをね。
おー、いったいったぞ。
ということでこれから30分よろしくお願いいたします。
オアシスの泉へ。まあまあ意味はね、オアシスの泉ってことはわかるかな。
泉の泉。泉の泉だよね。
気づいてくれた。ちょっと突っ込んでほしかった。まあ、あの第1回目でタイトルは次回に秘密ってなんだよね。
はい、
この完全に見切り発車的なタイトル。まあ、あのリベンジ企画をこの後にやるんだけども、
はい、
その前に新企画に挑戦という、
お、
まあ、この時点で瞑想っていうね、我らのタイトルにふさわしいんじゃないかっていう。まあ、あの企画内容としては、まあ、新コーナーなんでしっかりと話していきたいと思うんですけども、みんな悩みを抱えてると、
うん、
で、まあ、悩みって言ってもいろいろあると。で、短所とかね、
うん、
まあ、本当に最近精神的に辛いこととか、
うん、
でもそんなことは悩むことがないんだと。
あれ
ええ、悩みでしょ。
悩みなんてのはみんな考え方を変えれば全部克服できると。
今いいこと言った、
うんうんうん、俺かっこいい、
かっこいい。
だからそんなことでみんなの悩みを全員で褒め合おう。
宗教じゃないよね。
宗教じゃない。まあ、最近結構ね、企業とかでもやられてるんだよ。
うん、あ、そうなんですか。
そうそうそう。お互いの悩みとか欠点を言って、それをいかによく捉えるか。まあ、チームワーク向上とかね。まあ、これ、インターン行った時にやったんだけど、まあ、その会社は、まあ、もう今ないんだけどね。
ない、
うん、ないな。
なんとかショックとかそういうもののせ
い。ああ、
うん。まあ、そんなことで、うちらも瞑想するためには、皆さんの悩みを。
はい。
まずは弟子さんから順番に悩みをお願いします。
私の悩みですか。ですね、まず一つ目が評判のいい本が嫌い。これは別に本に限らないんですけれども、評判のいいもの、みんながいいよいいよっていうものはなんかこうとっつきがたいというか嫌いなんですよね。甘の尺でごめんなさい。
これ比較的に簡単なんで、アザリアさん褒めちゃってください。
褒められるの。評判のいいものが嫌いってことは、
はい、
ちょっとそれは人と違うってことだから、
はい、
つまり変人ってことですよね。
変人ですね。
褒めてない。じゃあまあちょっとホッパーさん挑戦してみます。
ちょっとやってみましょうか。
はい。
いや、人と人の評判がいい本ということは、評判に流されずに自分で面白いと思える本を見つける力を持っているっていうことですよ。
いいこと言った。
あ、
そうだね。まあ、自分の強い意志を持ってると、はい、世間の軽い考えには流されない。自分で本っていうのは評判じゃないと、
うん、
本の一番いいところは中身だと、本の本質を分かってる、まあ、かっこよさだね。
かっこいいですね。
いや、
そうくるか、
ね、
なるほど。
じゃあ、まあ、デスさんどんどん悩みいっちゃってください。
は
い、
じゃあ私の2つ目の悩みは、ですね、気づいたら食べてないんです。本当にコロッと忘れるんですよ。あれ今日昼ご飯食べたっけみたいな。
これじゃあちょっと順番逆にホッパーさん言ってみましょうか。
気づいたら食べていないってことですか。
はい。
気づいたらということは食べることには気づかないってことで、はい、気づかないほどその別の作業に集中しているという、その弟子さんの集中力を表していますね。
あ、いいね。
おー、そうくるか。
そうだね、食べるってのはやっぱりその無意識ではまあ食べてるんだろうし、
はい、
そのわざわざ意識せずとも、まあ、ギリギリの状態になってると、自分はもうそれぐらい今自分が他にやってることが充実してる、うん、ものすごい集中力をそっちに向けてると、まあ、弟子さんの本質がちょっと見えてくるかな。あ、さすがだね。
なんかすごい褒められて若干気持ち悪くなってきました。
あれ宗教臭いでしょ。なんか
本当に信じていいのかな。
騙される気がするよね。
はい、
じゃあまあデスさんもそんな最後ちょっと悩みって、はい、次の人に移っていこうかな。
そうですね。じゃあ最後の悩みなんですけれども、私すぐ悩んでその終わりすぐ忘れるんですよね。せっかく悩んでこうどうしたらいいのかなって悩んだこともすぐ忘れちゃうんで、ついに活かせないというか、それがあるんですけど、これじゃあどうポジティブに捉えてくれるんでしょうか。
羽田さん、もうできますね。
だからすぐに悩むってことは、こういろんな選択肢があってこう考えてしまうと。でもそれを忘れるの？
忘れます。
忘れちゃうんでしょ。
はい、
必死に考えて、時間かけて選んで、はい、選んだのを忘れちゃう
ん
でしょ。
忘れちゃうんですよ。
ダメじゃん。
褒めて。
考えて考えて一個に固執したら新しい考えってのは生まれないの。
あ、はい。
そこですぐ柔軟に次のに行くと。
あ、うん、
でも強く悩むと、この矛盾、この矛盾を両方とも両立させてる弟子さんのこのスキルの高さ。すごくない？
ダメだ。ちょっと怖くなってきた。
まあもう完全に弟子さんの悩みは、
はいはい、
解消され
しました。はい。
壺売られるよ。
大丈夫、絵派だから、絵打つ、絵売れる。
あ、買っちゃうかも。
じゃあ次ホッパーさん。
はい。まあその前に一応自己紹介されてなかったんですけど。
あ、ホッパーさん自己紹介。そうですね、はい、実はまあ1日目は結構スクランブルな発信だったんですけども、2日目にもゲストが今回招かれてて、まあ、さっきから何度かホッパーさんが乱入してるんですけども、ちょっと自己紹介を。
3日目担当のホッパーです。 よろしくお願いします、
はい、じゃあホッパーさん、ちょっと自己紹介などすぐなんですけど悩みを。
はい、最近の悩みはですね、ちょっと帰って寝ても疲れが取れないんですよ。どうしたらいいでしょうか。
これはまあ、 せっかくなんでデスさんがもう1回目の
質
問ないということで、
はいはい、やっぱ疲れが取れないっていうことは、疲れが取れないほど毎日忙しく、やっぱり精力的に活動してるってことですよね、はい、ってことはやっぱりこれは疲れが取れないってことは、そのまあ活動しているってことの表れなんじゃないですかね。
ああ、
こんな感じで大丈夫でしょうか。
いいね、もうこうやってみんなでどんどんどんどん褒め合って、まあね、やっぱりみんな助け合うっていうね、
はい、
これが大事だから、
はい、
じゃあホッパーさん次いっちゃおうか。
次はですね、自分の長所探しっていうのが、エントリーシートとかでもなんか履歴書書くのでもあるじゃないですか。ああいうのをなかなか見つけられないんですよね。特に長所の方は。短所っていうのはその皆さんもそうだと思うんですけど、比較的見つけやすいはずなんですよ、うんうん、まあ、このコーナーのある意味覆面的なことになってますけど、長所がなかなか見つからないと、
うん、俺結構難しいけど、アドさん挑戦してみる。
だから自分の長所が見つけられないってことは、うん、長所がないってわけじゃなくて、逆に短所に目がいってしまうと、短所に目がいってしまうってことは、こう自分がこの短所直したいって思ってるわけで、向上心と考えてもいいんじゃないですかね。
いいね、
なるほど、
そっちの考え
方を。来たやっと来た。
やっと来た。
まあ、別の見方としては、その長所なんて軽々しく言っていいものなのかと。
ああ、
俺すごいいいやつだよ。
ああ、なるほど。
すごい面倒見いいやつだよ。それがそもそもそういう考え方、履歴書とかにそうやって書くやつって信用できないと。
うん、
まあ、そういう意味でホッパーさんは実に謙虚で、そういう本当のことしか書きたくないっていうね。
なるほど。
まあ、誠実さが見えてくるね。
うん。
ああ、
うまい。
じゃあホッパーさん、最後の悩み言っちゃってください。
最後の悩みは難しいんですけど、ちょっと自分はマイペースなところがあって、それがなんか長所にもなるときはあるんですけど、基本的にやっぱり悩みどころですかね。どうしても周りに合わせづらいっていうのは。
ああ
、
これは比較的に簡単そうだね。いや、まあ、マイペースってのはもう下手したら褒め言葉だからね。
さっきそうですよね、
うん、
もう他人に合わせるとかね、
うん、
まあ、確かに時には大事かもしれないけど、やっぱり最後は自分、
うん、
やっぱそこで周りに流されちゃいけないと、
うん、
このバランス感覚っていうのはこのホッパーさんは取れてるっていう、その謙虚なホッパーさんならこのマイペースっていうのも完璧なんじゃないかなっていうのは、
う
ん、見えてきますね。いやー、ホッパーさんやっぱり結構あれですね、肉体的な健康的な感じですね、
うん、
まあ、ここで今回悩み相談に来てくれた一番の問題児のアザレアさんに移りたいと思うんですけども、
はあ、
皆さん心して、
はい、
何、
はい、
悩みですか、
はい、
悩みっていうか短所というかは、そうだな、よく言うのは優柔不断で、こっちかなと思ってもやっぱりこっちもいいなみたいな感じで、結構ジレンマみたいなことは結構あるんですけど、さすがにこれは難しいですよね。
ホッパーさん、いきますかね。
優柔不断ですか、
うん、優柔不断、
優柔不断っていうことは、そのまず選ぶものがあるってことですよね。
あ、はいはいはいはい、
だからあるものに対して選択肢をいつもいくつも見つけられるという力がまず一つ
まず一つなんだ。
ああ、さらに優柔不断ということは、それを一つ一つ可能性を考えた上でどれがいいかっていうのをしっかり考える、熟考する力っていうのがありますね。
はあ、
う
ん、
で、その安易に結論に飛びつかずに慎重に最善の策を練るっていう、その忍耐力というのも見えてきますね、
うん、
だからジレンマに陥りやすいっていうのは必ずしも短所じゃないと思うんですね。
いや、完璧ですね。
素晴らしいですね。
ホッパーさん分かってきたと思いますね。アダさんもこれで優柔不断っていうのは言い方だと。
ああ
、まあ、自分のスキルがそうですね、見えすぎるんですよね、周りの人に比べて。
ああ、
そういう人がいるから世の中いい感じに回っていくと。じゃあ安田さん、まだまだあるみたいなんで、
ちょっと待ってくそ、じゃあね、私あんまり他人に興味が持てないんですよ。で、こう結構人に冷たいって言われるんです。さすがにこれは褒めないでしょ。
弟子さん、
人に冷たいんですよ。
いや、他人に興味がないんですよね、
うん、
他人に興味がないということは、つまり自分に興味があると。 っていうことですね、つまり、
はあ、
他人に向くべきベクトルが全部自分に向いてる、自分にすごい興味がある、自分大好き、これも、自尊心の塊。い
や、自分大好き。
すごい大事なことです。大事なことです。やっぱり自分を一番に考えるっていうのは、普通結構できないもんですからね。いや、それはすごい重要なことだと思います。
いいですね。あださん、でも、その、人に冷たいっていうのは具体的にはどういうふうに冷たいの
かな？いや、だから他人がこう、なんか、手伝ってみたいなことしても、あんまりこう、いや、知らないからみたいな感じでこう、
かっこいいですね。
投げ出しちゃう。
クールですね。
クールですね。
他人を手伝うことが果たして正しいのか。
ああ、なるほど。本当にその人のためになるのか。
そっちから行くんか。ああ。
あずさん、それもしかして意識してやってる？
いや、いや、そんな他人のためにとか思ってません、そんなこと。
無意識に、相手のためになることをしてると。
ああ。
意識してじゃない
と。なるほど。
すでに無意識に。
はい。
もう相手が一番良くなるのは自分が手伝うことじゃないと。長期的に見たら、今ここは、まあ、ちょっと突き放してでも彼の成長を見守ってあげようと、それを無意識でやっているあださん、果たして冷たいのか。
いや、もう心の中はポッカポカですよ、ね、
まあ多分あださんを冷たいと言った人も5年後ぐらいに、あの時あださんがいた、あの時手伝ってくれなかったけど深い意味があったんだなってことをきっと分かってくれると
気持ち悪い気持ち悪い
あださん、まだ悩みあるの？それとももうない？
じゃあ最後に、いや、私結構ネックラで、こうファッションとかに全然興味関心がなくてですね、今日もこうこんなすごいダサい格好で来てるんですけど、さすがにこれちょっと褒めようないですよね。
ホッパさん何か。
じゃあファッションなのに興味の薄いっていう方はやりましょう。
あ、
お、
ですね。
興味、これはもう弟子さんでも僕のところでも散々言われてるんですけど、評判のいい本が嫌い、
あ、
マイペースなところ、
あ、
他人に興味がないというのは全てつながりますね、一本に。
そうですね、
すげえ、
なるほど。
だから他人に興味がないんじゃなくて、自分の考え、自分の信念っていうのをしっかり持ってらっしゃる軸の強い方なんですね、アザレアさんは。
ああ、はいはいはい、
素晴らしいですね。
だから周りの情報に流されずに、まあ、これ優柔不断もあるんですけど、周りの情報を流されな い慎重に選べる力があって、その結果自分はこのスタイルがいいんだっていう、それを押し通すという、しっかり軸の作られた方だとアザレアさんのことを思いますね。
俺それさっき変人つったんだけどね。
じゃあ弟子さんはネクラと、
じゃあネクラ、ネクラって例えば要はポジティブに考えないってことなんですかね。
まあそうですね、
はい、ポジティブに考えないっていうことは、つまり現実を見て物事を最低限のレベルから常に考えてるってことですよね。
なんか騙されてるよ俺、
浮かれないように、浮かれないように、最高じゃなくて最低から考え始める、ポジティブに考えることをやめると。そういう意味でかなりこう現実主義者というか、かなりそのなんていうか、見据えているなという感じが私はしますね。
すごいですね。あださんも、まあ、ネクラといっても自分のことを深く考えて、自分のことを見つめ直して、誰よりもまず他の人を分かるよりもまず自分からと、素晴らしいです。まあ皆さんの悩みも無事に なくなったと思います。こんな感じで悩みを抱えているリスナーの皆さんも、私が、いや、そしてここにいる皆様方が、
はい、
はい、
皆さんの悩みを解決していきたいと思います。
まあこの1回で終わりだけどね。
オアシスの泉へまた来てね。
はい、ということで、企画リベンジ、
イエーイ。
はい、ということで企画リベンジのコーナーです。4年特番のまあ、横断企画のコーナーでございます。案内人のアザレアです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日一緒にリベンジしてくれるのはこのお二人です。
バッハです。
レシです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで早速行ってみたいと思います。今日リベンジする企画は妄想一直線。
これは負けたね。
はい、ちょっと変な名前とかですね、言葉の意味を考えていこうというコーナーでございます。
はい、
ですね、今回は、例えば今から言った言葉はですね、日本語で言うとちょっと意味が通じるんですけど、うん、外国語として発音すると別の意味になったりするという言葉でございますので、どういう意味になるのかなっていうのを想像して答えていただきたいなというふうに思います。
はい、
それではまずスペイン語ですねから一ついきたいと思います。お腹すいた、お腹すいた
もうお腹すいたにしか聞こえない
お腹すいた、
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 ちょっと鬱陶しいやつに言われてる
おじいちゃんもうご飯食べたでしょ
たこのうるさいガキはお腹すいた、
お腹すいた、
どういう元はどういう意味かというの
をちょっとね想像していただきたいなっていうコーナーなんですけど、
お腹すいた、
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 まあ、テンポ的には、うん、そこまでなんか明るい言葉じゃなさそうだよね。
そうですね、なんか、
なんか、うん、すげえ愛してるよっていう時さ、お腹すいた
嫌だね、
うんうん、ね、身元で言われた時にね、
うん、
若干ネガティブなイメージしません？お腹すいた、お腹すいたって、
あいつのせいだみたいな、
うん、あ、そんな感じですね
なんかねありそうだね、
うん、今のところだとあいつのせいだが近い感じ。
そうだね、
じゃああいつのせいだって感じですね。
あいつのせいだ、
はい、はい、答えは小さい家
あいつのせいだ、
あいつのせいだ、
お腹すいた
どんどんいきましょうか、
はい、はい、
食べるな、
え、食べちゃダメなの？食べるな？
食べるな。
これもスペイン語。
スペイン語、
スペイン語です。
食べるな。
食べるな。
え、食事禁止？
食事禁止。
あの、待てですよね。犬で言うところの。
待て、
待て。
あ、でも、ほら、ルナって入ってるじゃん。
あ、ルナ、月か。
ね、月とかそういうかっこいい言葉も入ってるじゃん。
あ、
うん、で、食べでしょ？
食べ。
うん。田辺さんの田辺。
なんでそれ田辺になっちゃうの？
なんだろう、食べ。
田辺、月？
あ、カタカナで書くと夕べに見えるよ。
ゆうべ、おお、
ゆうべの月、
ゆうべの月、
はい、ゆうべの月ね、
はい、
答え、食堂、
食堂、
食
堂、居酒屋とか食堂って
言うのね、食堂で食べるなっていうの、
そう、食べるなっていうの、
なんだ、意外に近かった、
近かった、
元の意味が近かった、
じゃあちょっとスペイン語から外れまして、
はい、
フランス語行きましょうか、
フランス語、
フランス語、
はい、
はい、ケスクセ、ケスクセ、
ボンジュールケスクセ。
あ、ボンジュールケツクセは言う。
言うの？
言える？
言える。
言える？
ケツクセ。
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 言えるの？
うん、ボンジュールケツクセって多分通じると思う。
クセって確かなんだっけ、疑問詞じゃなくったっけ、
あ、
クセ10でな
んか。あ、フランス語を勉強してるんですか？
いや、じゃなくてちょっと、まあ、聞いたことがあるぐらいなんですけど。だから、なんか疑問じゃないですか？何聞いてるものかな？
あ、疑問なんですね。はいはい。
クセってでもなんかあったよね。うん、聞いたことある
よね。だから、ケツが何かですよね。ケツなんですか？こうですよね、これ
ケツね、うん、なんだろうね、
ケツ、
もう直で行こうか
直で、
はい、きっとよっくせえなお前
直だ、直で行った、
くせえなお前ら、
直で行った、じゃあ答えをお願いします、
答え、
はい、
これは何ですか、
ほら疑問形じゃん疑問形だよ、
だからこんにちは、これ何ですか、正しいんだよ
しまった、ボンジュールケツくせえ、
ケツくせえ、
はい、じゃあ今度旅行行ったら使うわ、は
い、ケツくせえって、
あとね、フランス語で行くとね、うん、これもあるよ、
はい、
サッカド、
サッカド、
サッカド
ー、サカドー、漢字サカド
ー、サカドー、
サカドー、
サカドーって感じ、
サカド
ー、サカドー、
サカドー、
サカドー、
うん、
なんだ、
サカドー、なんか地名みたいな感じなんだよね、
日本でもサカドーって地名ありますけどね、
なんだろうな、サカドー、
それも二単語ですか、サカドーどうです
か、いやこれ一単語、
一単語、
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 サカドー、
サカドー、なんか強そう、
なんかこう幕末のシーンにいそう、サカドーどのって、
ね、なんか。サカドアッパカルトみたいな、
うん、技名か技名か、サカド
サカドサカド、じゃあもう地名で、
地名で、
物って言ってるの地名で、
はい、答え、リュックサック、
あ、サック
あ、サックか、あ、リュックサック、
そうそう、
ちょっと残ってんだ、
そうですね、
やっぱヒントあるんだ、
よし、次から行こうか、
行きましょう、次はですね、ちょっとどこの国か言いませんよ、
はい、
はい、ひねると、じゃあひねるとじゃあ、
ひねるとじゃあ
水道だよ。
ですよね。ですよね。
こんなん水道じゃん。
バレた。バレた。水道。これね、ひなが現代とか、あの辺の人たちが作ったっていう偽物の外国語に聞こえる日本語シリーズ。他にもね、オストアンデルでまんじゅうとかね。
オストアンデル。
たい焼きも出るよ。
くだらね
え。あとね、マーストカートで、マーストカートル。 回すとカートルで悟り線香
回すとカートル、確かに
かっこよく言いましょう、回すとカートル、
回すとカートル買ってきたよ
ええってなるよ、ひねるとじゃあ
ひねるとじゃあ
はい、じゃあまあ一つ遊びを入れたところで、
はい、
はい、次マレ語いきたいと思います。おティムティンティムティン
言えないよ
ピン入れなくていいんですか、
大丈夫大丈夫
大丈夫、
ティムティン
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 ティムティン、
うん、
これは人とかじゃなくて
単語、単語、
単語だよね、うん、
フランス語で乾杯とか、
あのね、身につけるもんですね、
身につける
身につける
身につける、
ついてるものじゃない
羽織物着るものとかですか、
ね、着るものとか羽織物じゃないけど、まあとりあえずティムティン
指輪とかかな、
あーなるほど、
羽織物じゃない、金属チックな感じじゃない、
あー
ティムティンって、
そうですね、鋭い響きがあるんで、うん、音が
ってことは、え、答えは
指輪で
正解、
おお
マジか、
当たっちゃったびっくりだ、
すげえ、
ある種奇跡
まさか当たると思わなかった
じゃあ次ね、
はい、
じゃあお隣中国の中国、言葉を最後に紹介していきたいと思います。
はい、
ゾウさん、ゾウさん
よし、あ、これでも漢字の音読みで考えたらいけるんじゃない、
音読みで三ゾウ、
ゾウ、
ゾウは分からない、三は
増える、増える、増える違うね、
三は山かな、
山か、
ゾウさん、
ゾウさん、
ヒマラヤ、
ヒマラヤ、
あ、一番でかいと、ゾウのようにでかい山、
ゾウさん、ヒマラヤ、
ヒマラヤでいきましょうか、
はい、
答え、おはよう。
よく使う。
ゾウさん、ゾウさん。
ゾウさん、ゾウさん。
さっきのボンジュールゾウさんだと、
ボンジュールゾウさん
わかんなくなっちゃうな。
最後行きましょうか。
最後、
はい、はい、最後行きたいと思います。
はい。
トンチンカン。
トンチンカン。
これ日本語じゃないの？
日本語ですね。
トンチンカン。
これは中国語？
中国語です。
トンってことは東？
おっと？
そうか、
そういう方向でいきます。
トン、チンは、
チン、私だ、
私、あ、うん、そうか、
うん、
じゃあトン、東、私、
カン、カンガンじゃない、私、東の士官、なんだそれ、右大臣、左大臣的な、
あー、なるほど、なんか役職名、
役職、
役職名、
うん、総理大臣、
総理大臣、
総理大臣、
答え、東京港、
あ、トンチンか、トンキン、
トンキンカン、
トンチンカン、バカにされてるみたいな感じ
あ、はい、ということで妄想一直線でしたが、はい、リベンジできたかな、
結構いけた
んじゃな い, い,
ま, した、ね、まさかの正解出ましたし、ね、
まさか当たるの、
はい、そうそうそうということで、はい、以上妄想一直線でした。一度だけでも伝えたい、ただそれはい、ということでエンディングでーす。
はい、瞑想意外に
すごいスムーズ、
スムーズでしたね、
脱出したんじゃない、はい、雲の中から
ついに脱出した、脱出した、いいよね。ということで、3日目のパーソナリティの方に来ていただきました。
はい、こんにちは、こんにちはかな、わかんないけど
遠いな、
なんと3日目担当の達也です、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、
3日目何編、
3日目はね、墜落編です
落ちちゃった
雲から出たと思ったら、
墜落か
そこは陸だった、
辛い、
陸です、
ね、はい、さあ3日目は何するんでしょうか。
3日目はですね、まあ、まあ、あれとあれ古株の人たちが、まあ、中心みたいな感じで、
はいはい、
まあ響きは悪いかもしれませんけど解雇ですね
昔懐かしむ感じで、
はい、あの頃君は若かったと思ってはい、強者どもが夢のあったです
ということで、はい、3日目墜落編、
はい、
墜落しちゃいますけど、はいはい、ぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、この番組オアシスベイブではリスナーの皆様からのご意見をお待ちしております。サイトのメールフォームもしくはブログのコメント欄の方からご意見をお送りください。ということで2日目ですけれども、はい、新企画もやり、
はい、
リベンジもやり、
はい、
比較的うまくいった、
瞑想じゃなかったね、
ね、なんで瞑想編って名前にしたの
なんか瞑想しそうだったじゃん
なんか、ね、初日をこれにした方が良かったかもしれない ね、
あ、ね、でもそしたら本当にリスナーの人たちは2日目の瞑想っぷりがびっくりだったかも
でも本当に瞑想編、
瞑想ですから真実の瞑想編、
はい、
はい、ということで本当に次回は墜落するのかどうかね、 はい、名前負けしてほしいなと思います。はい、ということで、以上30分のお相手は私アザリアと
バッハと
弟子でした。
というわけで3日目までです。バイバイ。
バイバイ。